インデフェンスオブスクラークリスマスショッピング。贅沢しアミが満たしてくれるものは、その性質へ、物質的欲求だけにとどまらない。経済力の限界というものを考えれば、ほんの一握りの幸運な人々にしか味わえないわけだから、肉体面はもちろん、精神面すなわち自尊心にとっての喜びにもつながることになる。4本ぶりで編んだ厚手のカシミヤセーターを着たり、高級地味である地鶏の卵を食べて満足感を覚えるのは、隣人たち、例えばお抱え運転手や食料品を配達に来る小僧には決してできないまでだからである。歴史を振り返ると精神分析から旅行に至るまでこうしたお金のかかる習慣だらけで、それら一つ一つが次第に品位を失い大衆化していくという形で、社会は発展してきた。そんな中で人間は、何かが俗化の危機にさらされれば、さらに希少かつ贅沢な新しい仕上げを考え出すという具合に創意工夫を常に怠らなかったわけだが、一つだけ大きな例外がある。クリスマスだけは、なぜか今や万人の贅沢仕上げである。世界中で大勢の人が楽しむ、というより、多分耐える行事。金銭面で無理をしていない人はいないのではなかろうか。そもそも過疎な宗教への祝い事だったはずが、いつの間にか国防費並みの予算を注ぎ込む消費社会の乱式騒ぎとなってしまった。お祭り気分を盛り上げる派手な宣伝に踊らされて、プレゼントはプレゼントの応酬を招く。普段はきちんと身の程をわきまえた良識ある人々が年に一度、この時だけは、通貨国語対応のしゃべる原料マシンやらプラチナの爪楊枝の利用価値について真剣に考える。他にも彼と彼女のためのストレス診断機など、ダチョウの革のディスクセット、毛羽を不規則に寝かせたクラッシュドベルベットのジョギングウェア、名前入り品質保証付き19世紀の複製炭壺、水中でも書けるペン、その手卵専用超高級砂時計、パネルシャワー石鹸、暗闇でも見つかる脂質用蛍光スリッパといった具合に、やりすぎという観念は、この時期の送り手の頭の中には存在しない。無邪気に手渡されて、ただ受け取る側だけが気に取られ恥ずかしい思いをする。世界的規模でこれだけ人々が買い物に熱中する理由について、良心的解釈及び説明を試みるなら、人間性来の気前の良さゆえということになる。が、私にはこれは疑問である。そうではなく、実はみんな一つの誤った考えにとらわれているからではないだろうか。つまり、もらうより送る方が偉いという考え方。この責任の大半はとある邪悪な人物にある、と私は思う。その名は明らかではないが、彼のことを知らぬ者はいない。一年のうち11ヶ月は影も形も見えないので、やれやれ、ついにくたばってくれたか。原因はきっとキャビアを喉に詰まらせた数ある電気製品のどれかに関でしたからだ、と誰もが期待を寄せるのだが、どこい、彼はちゃんと生きている。そして毎年12月になると36階建ての高級アパートからわざわざお出ましになり、我々を破産寸前のキャウチに陥れる。その正体は言うまでもない、何不自由ない人である。シャンペーン一本と面白い本でも押し付けて自宅に閉じ込め、こっちのことは放っておいてくれ、と言いたいところだが、なぜかそれはできない。学識経験者にとって、これは永遠の謎である。そもそも何不自由ない人間に贈り物をする必要がどこにあるのか。どこまでも欲張りな金持ちに、なぜ無理して付き合わねばならないのか。同じように不思議なのが、みすぼらしい彼のいとこ、何一つ持っていない人の方は、いくらでも救いの手を必要としているにもかかわらず、半地下の部屋では厳しい時を過ごさねばならないという事実である。彼に励みを出せよトロシルク製レジメンタルストライプのティッシュイニシャル入り下着をプレゼントしてくれる人さえいない。つまりクリスマスは人生同様、不公平にできているのである。仮に運よく何不自由ない人が周囲にいなくても、支払い不能に陥る前に無事新年を迎えることは不可能に近い。寛大で几帳面なあなたは、誰にどんな素敵な贈り物をするか、前もって計画を立てているはずである。友人や愛する人たち、世話になっている秘書、いつも親切な家族のほか、過去11ヶ月にわたりこちらの人生を豊かにしてくれた素晴らしい人々には、やはりよく考えてそれなりの贈り物をせねばならない。だがあいにくと財布は二方向からの挟み撃ちに遭い、練りに練ったはずの予算はしまいには決まって赤字となる。まずは忠実な嫌いたちの待ち伏せである。一年間全く知らずに来たが、あの快適な生活の陰にはこんなにも大勢の人々の深い深い気遣いがあったのかと、目を丸くして驚かずに入られない。12月に入ると、その彼らがどこからともなく姿を現し、まずは陽気なメモリカードで先制攻撃を仕掛けてくる。良いクリスマスが迎えられ来年も幸せな一年となりますよ。と同時にゴミ収集も手際よく行われ、シャツには綺麗にアイロンがかけられ、シャワー無事ガレージにしまわれ、エレベーターはいつも綺麗で、アパートのロビーには決して不審な人物がいらず、外観も滞りなく機能しますよ。このさりげないメッセージを無視するということは、来年に立ってたとえゴミが放ったら過信されても、シャツの襟が焦げても、車のフェンダーが潰れても、さらにはドアマンに冷たい目で睨まれたり、必死で助けを求めた廃観光の耳が突然不自由になったりしても、文句は言えないということである。だが少なくとも、こうして日頃奉仕してくれている人たちのためにわざわざプレゼントを買いに出かける必要はない。彼らが望むのはもっと個人的な贈り物だからである。具体的に言うと、あなたのお手製の品、つまりは現金。一方、さらに予測不能なのが、祝日間際の不意打ちプレゼントで、これは混乱を呼び多大な出費を引き起こす品質保証付きである。例えばこれまで単にクリスマスカードをやり取りするだけの間柄だと思っていた相手が、なぜか急接近してきて、その証拠にいかにも使いたっぷりの大きな箱を手渡されたりする。中身が世にも醜い白目製の植木鉢だろうが、たとえクリスマスまであと4時間しかないものの時間がなかろうが、悩んでいる暇はない。これは気持ちの問題であって、お返しをしなければ、休暇中ずっと罪悪感を出しつつ過ごす羽目になるだろう。早い話が、当初予定していた販売分析家のブロンド美女といっぱいやりながら親密になるという計画は諦め、ここは一つ決心の覚悟で店に出かけて目を血走らせたと看板の買い物客と一線を交えねばならない。どうあがいても理性的な買い物などできない、一年で最悪の日が、クリスマスイブである。周囲を取り巻くのはクレジットカードを手にしたけどもの、とでも思った方がいい。押しのけ、ひっつかみ、きれいに包装した四角い凶器で邪魔者の腎臓に一撃を食らわせ、といった具合に買い物パニックの中、礼儀も減ったくれもあったものではない。譲り合いの精神。ちょっと、そこどいてよ。こっちが先に見つけたんだぞ。もみくちゃにされ、とにかく一刻も早くこの場を逃げ出さねばと普通は考える。もう何でもいい、少々高かったって構うものか。サンタ工場の販売促進部長箱の現象が毎年12月になると各地で発生し、普段は売れないものでもこの時ばかりは飛ぶように売れることをよく知っている。店頭に妙竹林なものがいろいろと並ぶのは、そのせいに他ならない。レジのカウンターを見渡したあなたは思うだろう。あんなものを人にプレゼントするなんて、正気の沙汰かと。しかし彼らは本気も本気。それが世の中というもので、時にはそのプレゼントがあなた自身のもとへ届いたりするのである。もらって恥ずかしいプレゼントの形状は様々だが、外見に関わらず共通点がいくつかあって、その特徴を挙げると次のようになる。まず、目にするたびに、たじろがずにいられない。例えば、日の効いた名言ロゴが入りクッションだとか、けばけばしい色の巨大な置物などである。第二の特徴は、逃れようと思っても逃れられない。もう食べてしまったとも、使ってしまったとも、擦り切れてしまったとも言えず、常に今に飾っておかねばならない。そしてまた最悪なのは、それが決して気持ちを傷つけたくない知り合いからの贈り物だということである。相手はよく家にやってくる。一方家に入った途端、そのとんでもない贈り物がきちんと目立つ場所に置かれているかどうか、せっかく網よく整えた部屋で立派に浮き上がって見えるかどうか、確かめずにいられない。何年も経つうちにクローゼット数箇所がこれら恐怖の品々でいっぱいになり、送り手が現れる間際に埃を与えて出し入れ、といったことが繰り返される。自分の送ったものがそれだけ大事にされているのを見て、相手が感激しないはずはない。彼はいつしか心に留める。よし、今度は同じようなものを誕生日にもプレゼントしよう。しかし時には突然の贈り物がこの世で一番むっつりと塞ぎ込んだ不機嫌な男に思わぬ喜びをもたらすこともある。友人2代のクリスマス嫌いで、同じように義母も大嫌い、一年で最悪なのは彼女が訪ねてくる時だという男がいる。ある年のクリスマスイブ、彼はお決まりのネクタイをプレゼントされると同時にその義母に流感を移された。花が詰まって当然猫もなければならなくなったが、彼にとっては狙ってもない幸運、元気に起き出してきたのは義母が帰った元旦のことだった。義母のプレゼントを店に交換にも行かず素直に受け取ったのは初めてのことだと彼は言っている。ところでクリスマスは商業仕上げに支配された現金やクレジットカードやプレゼントだけの世界ではない。他にも苦労はある。勤めて陽気に振る舞わねばならない機会に困難はつきもの。ましてや世代の違う面々が突然集まって、無理やり、楽しいひと時を過ごそうというのだから、何も起きない方がおかしい。ある社会学者の打ち立てた理論によれば、家庭内不和の原因の第一位は何と言ってもクリスマス、これに対抗できるのは注意してもらわない抑止さなくせと浮気しかないとのことである。彼がいかにしてそうした結論に達したかは、想像に難しくない。祝日に集まるメンバー構成は、伝統的に決まっている。子供たちと両親、祖父母という穏やかならぬ組み合わせで、この関係をさらに複雑化すべき近所の人が現れたり、誰かの友人がいっぱいやりに立ち寄ったりする。朝5時に目を覚ました子供たちは壊れやすいおもちゃをさっさと壊して退屈し、午前11時には早くも腹をすかせている。大人たちにとってはちょうど、もうそろそろ先に手を伸ばしてもいいかな、という時間である。最初のお客がやってくる。 小さなビリーのおもちゃのピストルからヒャンヒャンと走られるシャックリのような熱情に、突き放しのステレオから大きく流れるラジオのクリスマスキャロル。そのどちらにも負けじと声を張り上げて、大人たちは会話を試みる。慣れない騒音とアルコールのように耐えかねて台所へ退散した祖母は、他に何もすることがないものだから七面鳥をうっかりこなしてしまう。客たち愛知に注意いるつもりなのか、おことづけに普段でも朝からこんなに飲むのかと言いたくなるが、まだ腰を上げない。家へ帰ってもろくなことはないと分かっているからだろう。それでもどうにかを引き取り願って、さて、いよいよ家族揃っての昼食である。ノーマルクールの描いた楽しげな食事風景、あれは絵の中だけのことである。まず午前中こっそり雨ばかり舐めていた小さなビリーが気持ち悪いと言い出す。両親の方も行くのくが聞いてきて、頭がズキズキし始める。祖父母は何よりも昼寝がしたい。が、そういうわけにもいかない。何と言っても家族揃ってのクリスマスなのだ。すでにぐったり疲れ果てていようがイライラしようが、食後に消化不良を起こそうが、3時に早くも宿酔いになろうが、ともかく楽しまねばならない。忍耐力を総動員せねば、やがて夜が来た時には静まり返ったのか、みんなで不機嫌にテレビを囲むことになる。大体意地合うの通りだが、そこでクリスマスが終わるわけではない。真の結末は1月の決済費に先がたい必然性、つまり請求書と共にやってくる。無残に打ちのめされた話題への財政状態を目の当たりにしたあなたは、文学史上最も不当な扱いを受けているある人物に好意を抱くことだろう。ああ、クリスマスキャロルに出てくるゴーツくばりのスクルージさん、万歳。彼を見習っていればこんなことにはならなかっただろうに。彼なら一言、こう言ったはずだ。何不自由ないに、人間がなんだ、うん。新年おめでとう。